信仰の原点、これ祈り聞き従いの原点に固く立ちなさいと主は言います。これ今までの人生に何があったとしても、あなたがここからこの新しくこの悔い改め感謝を持って祈り聞き従いの歩みを始めるなら、この大いなる技が、大いなる栄光が、大いなる神の人生がこのあなたの前に開かれてくると主は言われます。これは恵みの時、祝福の時であると主は言われます。
イスラエルから与えられるこの神の言葉に立ってこう出発していきなさいであります。このあなた方はこの新しい出発をここから始めていきなさいであります。
これはちょっと九州にないんですけれども、イスラエルチームが行った3日目にですね、こういう思いが与えられた、黙示録5章です。簡単なので覚えて一緒に歌ってください。
ほふられた子羊を力と富と知恵と誉れを受けるにふさわしい方、栄光
来られて、うちの長男が全然誰もみんな分かんなくなるくらい
たくさん新しい方が、フローレンさんたちもね、みんな来てくださったのは、そのペンテコステ以降なんですね。でそして、あとですね、一番大きなまたこれを祝福だったのは、3月にもたれた周りアメリカチームです。でこの回線の恵みがいかに大きな祝福だったかっていうのを、1年見た時に分かるんですね。どなたが言ったと言いますと、今満面の笑顔で賛美をしてくださっています方と、フィリピンに行った長女と、エコちゃんなんですけども、その頃ですね、満面のつぶやきとごめんなさい、ちょっと言ったら満面の大変な状況な、すごいもう本当に学校も行けなくなるぐらいの大変な状況の中でみんな行きました。本当にで行ってから、その方々の曲が九州に入ったんですね。そして、めぐみは本当に苦しんでおりましたけど、長女は今回フィリピンに行くことになりましたし、満面のスマイルの方はですね、学校をもう一度行くことになって、今度112に11月22日ルツさんを招いて、11月22日大学の方で報告会を持つことになっています。すごい逆転の勝利がこの回戦では始まったんですね。でそれから、村上教会からのね、歴史キリスト教史上ちょっと特筆すべき永遠に残るんじゃないかという入会もありました。であったのがこの年です。そして、そしてですね、2月に殉教制会が持たれたんですけども、初めてちょっとお祝いの時代に向けて殉教への招きというのが全く初めて行われました。でそして、8月にエディさん、十数年前に本当に殉教者を出したご家族を初めて海外からお迎えするという事柄が起こりました。で、そういう流れの布石の中でまたフィリピンに使わされていっています。で、全てですね、神様のご計画のうちに進んでいるんだなって、で、そう思った時に、ああ本当にこう私たちいろんな計画を持つんだけれども、神様は扉を開いてくださるし、で死があえてとどめるならば、そこに神様のご計画があるんだなということをですね、この1年間の関心を持って見ることができました。で、もう一つですね、オンライン礼拝になったんですね。今そこで出てますけども、今ここでの礼拝はこれだけではありません。今全世界中でイスラエルでもフィリピンでもうちの子どもたちも見ていることができるんですね。だからめったなことは言えないんですけども、FF もですね、全世界にですね出ているということに今なっております。そうなったのが今年ですね。ですから、ちょっと神様にですね、1年間の歩みをまず本当に心から神様に感謝をしたいと。さて、そういうことでもう新年新しい年になったんですけども、普通はですね、新しい年になると書き初めを書いたりして、この年をどういう年にしようかとか考えると普通はですね思うんですね。あるいはそうは言っても自分のこの将来はこの先どうなるんだろう、一体どうなっちゃうんだろう、すごくこう不安に思ってこう思い悩んでおられる方もいるんではないかなと思うんですね。で新年を迎えた今ですね、こう考えることは決して悪いことではないんですけども、こう思い悩むのではなくてですね、今日お話ししたいメッセージは、サムエル記を開けましたけれども、主と本当に深く交わって聞くっていう神様の声を今一度もう一度聞くっていう、そのことをですね学んでいきたいと思っています。で思い悩んだり考えたりする人いっぱいいると思うんですけど、案外意外とこの主の十字架の群れであっても聞くっていう人はすごく少ないんですね。で聞いたところでよく神様の声がわからないんですね。でうちの子供が言うんです、聞く聞くって言うけど神様の声なんてちょっと聞いたことない、それで俺自分は錆びついてるとかね、いやどうしたら聞けるんだろうって言うんですね。今の長女の場合も本当に若い小さい頃からアメリカに行きたくて、そして中学生の頃からもう いろいろ実際に行って何度扉を叩くんですけども、こう開かれなかったんですね。 で今回本当に私自身嬉しかったのは柱でですね、これが神様の御心なんだ、神が開くときはこういう感じで開くんだということを少女が体験してくれたんですね。で頑張って頑張って頑張ってやった時はもうこんな感じでしたけども、何ですかね、スーッと開いていったんですね。で本来の自分の本意ではなかったんですけども、すんごく嬉しいんです。でずっとですね、神様は自分に嫌な道を言われるんじゃないか、なんか嫌なことさせられるんじゃないかって本人ずっと思ってたんですね。ところが御心で開く時ってこんなに嬉しいのか、でこれが御心なんだってこと、でもそこまでに真剣に求め始めてから5年半かかってるんですね。で神様の声を聞くまでに本当にある時間がかかります。そしてある時は忍耐がいりますが、しかし聞く、あくまでも神様聞かせてくださいって思いを持つならば、必ず誰もがどん聞ける神様の声だと思ってください。というのは羊飼い、イエス様は羊飼いと言われてるんですけど、羊飼いというのはこの立派な羊じゃなくて愚かな羊を、羊って愚かって言われてるんですね、愚かな羊をこうに声をかけるので、羊はその羊飼いの声を聞き分けるんですね。だからいつも私の励ましなんですけど、自分がどんなに愚かで耳が鈍くても私に分かるように語ってくださるっていうのが私の希望なんですね。でサムエル記を今開けたんですけども、このサムエルという人は偉大な預言者で、もう明確に神様の声を聞く人に育っていくんですが、最初は分からなかったんですね。何度も失敗します。エリという指導者の声を神様の声とは分からなくて、3度も分からなくて、何度も間違えて、そしてエリのところに行き、でようやく指導者のそのサジェッションですか、その指導を受けて、あ、これが神様の声なんだと分かっていくんですね。で今日はその主をお話しください、神は聞いておりますという信念ですね。その心で今年はですね、まだ一度ももし聞いたことがない、いやもし聞なんかあやふや、これかなって思うようなそういうものを持っておられる方がいらっしゃったら、この新しい年はっきり神様の声を聞いていただく体験をですねしていただきたいと思います。でそもそもこのサムエルが聞いたような声っていうのは、この新約の現代の私たちも聞くことができるんでしょうか。で宇宙を銀河系を作られて、太陽を作られて、傾いて地球が回って、こんなに秩序正しく作られた神様の声を本当に聞くことができるんでしょうか。一つ私の体験なんですけども、この群れがまだ始まった頃、パウロ牧師、責任 のパウロ牧師のお家で、その頃もう一人岡村牧師という方がいらっしゃって、ちょっと家が傾いた家だったんですね。ちょっとね、傾いたかしいだ家で、古い家で2階になったんですけど、真剣に祈っておられたんですね。それは神様の声を聞かせてください、聞かせてください、ただそれだけをひたすらに1日8時間以上、それだけ8時間祈って、で当時お二人独身だったので、缶詰食べながら、缶詰切ってたら缶詰食べて、冷蔵庫に缶詰入れて、それだけでもずっと祈られたんですね。でその切実なるその神様の声を聞きたいっていう願いを持たれたお部屋に、私は初めて徹夜祈祷会の時に行ったんです。でその時に早く行きすぎて誰も来てなくて、それであまり疲れたので1時間ですね、こう横になってちょっと休ませていただいてたんですね。そしたらですね、まだ今までかつて味わったことのないようなものすごい深い御臨在がこのそのお部屋の中にこうぐー通りてきて、そして涙が止まらなくなったんです。でそれがすーって涙が40分流れつーって、一体これは何なんだろうと思いました。その時に宇宙全部に満ち満ちていくようなアルファでありオメガであるというか、もうグワーンっていうはっきりとした言葉をその時、生涯で後にも先にもないんです、初めてその神様の声を聞いたんですね。その時に私は地球上に何十億という人がいる、でもこんな ない喜びと幸せはあるだろうかってその時思いました。神の言葉を受けることの喜びをその時ですね初めて知ったんですね。で、どこでも神様の声聞けるんですけど、でも特別にそれに強く臨在を望めるストップスポットというか、それを求めたがゆえにですね、そのお部屋はあったんですね。でそれがイスラエルであったりガリラ湖であったり、特別神様の言葉を聞きやすい場所っていうのは確かにあるんです。で、この群れはそういう切実な思いの中で、この群れはこれの実際のことを聞いてなってるから、ここでカットを取ってみたいなのを進めて、で、もうですね、今もあるって一つのその城壁の棚の中にただ唯一のプロテスタント教会があります。その牧師さんはどうして救われたかというと、熱心な、もちろんユダヤ教でした。で、ユダヤ教にとってキリスト教は異端なんですね。ユダヤ教がキリストに信じるということはもう殺されることも覚悟しないといけないぐらいなんですね。ところがその方はですね、ある時ユダヤ教だったんですけども、仕事、普通のこう仕事をしておられたんですが、仕事が終わって自分のアパートに帰った時に、小さなお部屋で、さっき私がお話したそのバルクスの同じものすごい介護人材が来たんですね。一体これは何なんだろう、ものすごい涙ではっきり声を聞いたんだそうです。その声が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。これたびたび聖書に出てきます。アダムから始まってノアもそうですけども、アブラハムは明確に神様と直接に語りかけを聞いていますが、そのアブラハム、イサク、ヤコブの神であるっていう声をそのユダヤ教の方が聞いたんですね。でその後が衝撃だったんだそうです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、イエシュアって言ったそうなんですね。イエスである。で、イエスっていうのは彼らの立法には一度も出てこないというか、救い主ではない、認めてないんですね。その声を聞いた時に、愕然とハンマーで投げられた、なんか頭をぶち抜かれたような気持ちになって、イエス、なんでって思って、その方は初めて新約聖書を取って読んだそうなんですね。で、この方が神であるということをはっきり知って、今一番迫害の激しいというか厳しいその城壁の中のプロテスタントの教会の今牧師をしておられます。でそういう神様は今働きをしています。ただ、ヘブル書にあるんですけれども、昔旧約の時代はそのように直接神様が声をかけて予言をある人に語って、その人がサムエルのようにこう代弁者となって語っていきましたけれども、今はですねこう書いてあるんですね。こちらで読みますが、ヘブル書にですね、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られましたって書いてあるんですね。だから、イエス・キリストご自身が神の言葉をそのまま代弁し、彼が語った言葉は一字一句神の言葉だったんです、ね、御子によって語られてるんですね。そしてそれを記録したのが聖書であって、私たちは今直接語られることもありますが、基本的には聖書を通してはっきり神様からの語りかけを受けることができます。でぜひそのことを覚えてください。そして今日はですね、私新しい方がほとんどで、古い方には申し訳ないんですが、私自身の証を持ってどういう人間なのかということで、もうこの聞くっていうことの体験をお話しさせて、いくつかですね4つぐらいのポイントで聞いていただきたいと思います。1つ目は私の将来の不安でした。学生時代大学卒業して、この先自分自身の人生はどうなっていくんだろう、本当に私の性格っていうのは超真面目で根を詰めて悩んでですね、でこう畳の上を転げ回ったんですね。で、畳の上を転げ回ることをした人も少ないと思うんですけども、8000種類書いてあった職業の本を取り寄せて 全部チェックして、そしてこれは私に合ってるだろうかとかってやってたんですね。でそしてところが東京におりました、学生時代で。東京の非常に、なんていうかな、条件のいい、お給料も高くて日曜日休みでっていうところにこう面接に行ったんですけども、長蛇の列で、その中のほんの一握りしか雇ってもらえないっていう中で、帰省して田舎の私の岐阜県のふるさとでも両方掛け持ちしておりましたが、もうどれも何にもならないっていう状況の中で、自分はどうやって生きていこうって思った時に、もう一つの方法をしたんですね。さっき言った思い悩む、考えるっていう方法とは別の方法を取りました。多くの場合それだけですが、クリスチャンは聞く、神様どうか教えてください、私はどうしたらいいんでしょうかって、ちょうど9月ぐらいからですね、ずっと聞きました。でも全然わかりません。でその時に、ある時学食でご飯を食べていたら、また突然こう思いがスーッと、それも本当に初めての体験だったんですけど、あなたは岐阜に帰りなさいっていう、そういう思いがスーッと降りてきたんですね。で私は帰りたくなかったんです。もう東京が大好きで、友達もみんなそこにいる、で救われたのも教会もそこで、田舎に行って何になるんだろうって思いましたけども、ものすごい平安がやってきました。で私は帰ったんです。で帰ったはいいものの、四大卒の女子を雇ってくれる企業は一つもない、それで銀行しかない。でも私は算数が大嫌い10本以上は数えられないっていうぐらいで、面接に来ましたら、私言いました、私が銀行の方ならは私を採用しませんって言いましたね。私は会っておりませんというふうに言いました。私を苦情係に使ってくださいって言いました。ひたすら謝りますって言いました。そしたらなんか通ってしまって、そしてその時にもう祈りました。神様、私は教育の仕事がしたいです、お金は無理です、福祉の仕事がしたいです、医療の仕事がしたいです、支離滅裂です、私という性格、適性を神様ご存知です、この私を導いてくださいと祈った時に、その3つが1つになるようなリハビリテーション の仕事が見つかって、でたった1人の募集人員に40人応募してたんです。でその今まで全部ことごとく落ちていたんですね。でところが本当に神様が集めてくださった道で、それに通ったんですね。なぜ通ったかというと、私よりも素晴らしい論文を書いた人はたくさんいた、だけどあなたより素晴らしい論文がいたんだよって言われてですね、履歴書に私はクリスチャンですって一言書いていたので、その学院長さんがクリスチャンだったんですね。で私は通りました。そして鵜飼で有名な長良川が、大きな長良川があるんですけど、ものすごく大きな川ですけども、そこに通うまでにこう橋を渡って行かないといけなかったんですが、その年に、うちから職場までのど真ん中に橋が開通したんですね。神様は橋だ、私のために橋作ってくれたな。で本当に聞くっていう恵みをその時学びました。でそして2つ目です。なのでまず部屋の掃除を始めました。性別といって、いらないもの全部、神様の声を聞くのを妨げてくるものは全部もう思い切って捨ててしまって、そして雑巾で祈ってですね、その水をですね、そしてもう心込めて家を拭いて、押し入れの中まで拭いて、汚れらないことですね、めったにやらないことですけども、性別をしたんです。そしてもう一つは部屋を性別し、時間を性別しました。夜9時から、父がですね、枝豆を食べて、ビールを飲んで、プロ野球を見るんですけども、それが大体終わるのが9時ぐらいで、それまでは父と一緒にこう話をしながら、9時になったらですね、もう自分の時間だと思って、もう道奥さんにその部屋に行って、そして何だっけ、バッハをかけるんですねそしてロイヤルミルクティーを入れてきて、そして本当その時はですね、一日あったことをずっと神様とおしゃべりして、でもうこんなこともあった、あんなこともあったっていうのを楽しんで、そして最後に聖書を読んでですね、まあ、それぐらいしか楽しみがなかったんですね。でそれを毎日毎日やってました。それが私の楽しみだったんです。で2年半続けました。 そうですね。なくもう毎日毎日田んぼの中っていう感じでしたけども、2年半続けた時に突然当時結婚前でしたけども、伊沢牧師の方から電話があって、今度主の十字架で持たれるキャンプに来ないかっていうことだったんですね。で、それ祭日でしたので、絶対無理よって、はいはい、もう花から行けない、じゃあなぜなかったな、私は日曜日を全部礼拝に来てるので、出勤は全部私が祭日をしてたんですね。だから職場の人にすごく申し訳ない、もう本当日曜日も休んで、なおまま祭日まで休むことはできないから、もう行かないって、はいはいって言った。そして9時になって真っ先にこう開けた時に、いきなり第1行目、あなたは東に行ってこのケリタ川の水を飲まなければならない。どういう意味かというと、東だったんです。私の家から軽井沢でのキャンプだったので、岐阜から軽井沢は東でした。でそのキャンプの、テーマはホーリーストリーム、清い川の流れ、川の御言葉が、この川の水を飲む者はみんな生きるっていう御言葉がテーマだった。いきなりですね、一行目で東に行ってこの川の水を飲まなければならないって読んだ時には、その2年半ね、ずっとステージを読んでますね。それでもうガーンと、もうダメダメと思ってですね、土下座して先輩に謝って、仕事休ませてくださいって言って、そしたら先輩はダメって言いましたダメって言いました。もうそしたらそのやり取りを聞いていた総務長というものすごい偉い人が、一度もそんな休日出勤をしたことのないような立場の方が、僕は代わりに代わってあげようって言ってくださって、そして道が開いて、そして私はそのキャンプに行って、この群れに来たんですね。そこで聖霊の川の流れ、本当に神様の喜びをもう涙をぐしゃぐしゃになる受けて、そして実は伊沢牧師はもし結婚のことを祈っていて、私が結婚相手ならば必ず来るようにって祈ってたと。だってそのこと全く知らない、知らないで御言葉で行きましたので、結婚が決まりました。一つ目に自分の進路の話をしました。今二つ目にその結婚の話をしました。それは多くの人にとって非常に大きな重要な分岐点です。で、そして、さらにですね、結婚が決まったはいいものの、三つ目です。私たちの一番の生涯の悩みってあると思うんですね。将来とか結婚以外の今抱えている問題、これだけ解決すればっていう問題あると思うんですけども、私にとっての一番の悩みは父のことだったんですね。それは小学校4年生の時に両親が離婚しましたので、そして再婚しましたので、新しいお父さんがいて、そして本当のお父さんがいるんですけども、その本当のお父さんもすごく年を取っていて、頑固じじいというか芸術家肌なので、もう友達がいないんですね。天涯孤独っていうか、部屋の中に鎧兜やらないやらいっぱい散りばめてその中でこう来てるような人でしたので、お父さん一体どうなっちゃうんだろう。そして結婚は決まったものの、結婚式に招けない、一人娘だったので、そのことを伝えることもできない。でその時に何度もこうキリストの話はするんですけども、いろんな霊的な束縛を受けていて、キリストって話した瞬間にはもう霊的な影響ですね、神道系のものをやってましたので、パーンと私と喧嘩になって、もう何度7時間こう話しても、とても救われる要素はどこにもないような父でした。ですからもうやるだけのことはやったんですけども、考えて悩んだんですけど、方法はないっていう状況になりました。それでその頃ですね、もうお手上げっていう状態の時に、この群れで聞き従いの恵みを聞いてたんですね。それで全然関係ないんですけど、その時にちょうどその頃私は歯が痛くなって、親知らずの一番奥に大きな虫歯ができて、で困ってたんです。だから職場の先輩が、私もね親知らず抜いたんだけど、ドワーッ と血が噴水のように吹き出すのよって言われたんですね。親知らずを抜く時にはね、あの道潮じゃなくて引き潮の時に行かないといけないのよってわけのわからないことを言ったんですね。地球のリズムがあるから、道なんかどっちかに行くとブワーッと吹き出して大変なことになるって。でそれを聞いた時にもうすごい恐れが来て、お医者さんに行けなくなっちゃったんですね。で行かないと痛いし、もうその時にガンガンってハンマーで砕くのよって言われたんですね、親父らしはですね。それで私は神さん初めて聞きました。どこの歯医者さんに行ったらいいでしょうって。これ変な歯医者さんに行ったら大変なことになると思ったんです。で6ヶ月になったんですね。そうすぐ神様の声ってわからないんですね。祈れだ祈れだ、どこに行ったらいいか。そんな岐阜市内にも山ほど歯医者さんは。でその時に思った、そうだクリスチャンの歯医者さんなら優しくしてくれるだろう。クリスチャンの歯医者さんどこにいないとこにいる、みんなに聞いてもらったけども誰も知らないって言うんですね。である時6ヶ月経った時に、クリスチャンの歯医者さんは知らないけどね、家族全員クリスチャンなのに一人だけキリストを信じない頑固じじいのクリスチャンの歯医者がいるってこれだーって思ったんですね。そうだクリスチャンじゃない、でも家族のクリスチャン一人かたくならね、その歯医者さんのところに行こうと思ったんですね。だからちょうどその時になぜかイザヤ牧師が結婚前だったんですけど、ちょっと寄ってうちに来たんです。それでイザヤ牧師も親知らずがあったんです。だから自分も一緒にそしたら治してもらおうと思って二人で一緒に行ったんですね。でイザヤ牧師はあのトイレで、ま、あの入待合室でトイレに待っていたら、入ったらトイレの中でポロッと取れちゃったんです、ね、それであの治す必要なくなって、私一人だけ入っていったら、観光人生のです、ね、昭和初期のような機材なんですね。そのなんですか、泥台があるじゃないですか、錆びついてるんです。これ銀のところがこう今はレーザーメスとか言ってすっごいピーってやるんですけど、もうそんなもんじゃないですね、錆びついてるんです、ね、機材が。で私も本当にお客さん誰もいないんです。私一人だけこれどうなるって思って、そのもうまな板の声に乗って乗ったんですね。そしたらレントゲンを取りますって言われたんです。でその思いを見せられて、でその人がこっちの方向からこうよしとか言うんですからこっちに来たらまたよしとか言うんですね。だからうわーとか思ってその職人かたぎなんですね。で入ってて、でじゃあレントゲン終わりましたってガチャガチャってやったんですね。いよいよだと思ってどうしようと思ってこうしてたら、その先生が、もう取れましたと言われたんです。そのガチャガチャってやったそのレントゲンですね、根っこがどう曲がってるかを全部こう角度をビシッとこう見極められて、そしてスッとこう抜いちゃったんですね。で全く出血もなし、痛みもなし。それで、だけどこれは絶対痛むから痛み止めの薬をどこどこ薬局で買ってくださいって言われたんですね。指定されました、そこの薬局を。で絶対痛むからって言われたんですね。で私と伊沢氏はその薬を買いに行ったんです。薬です。じゃあその薬っていうのは光町っていうんですけど、光町にある薬屋さんで、実はその私の父一番の生涯の悩みというか本当にどうしようと思ってたその目の父は光町に住んでるんですね。でここまで来たらもう目とさえはいかん、これは神様が導いてると思って、イザヤ牧師と父のもとに訪ねていきました。いつもいなかったりするんですけど、ちょうどその時にいて、ものすごく喜んでくれてですね、豆乳出してくれて飲んで出してくれて、で父とイザヤ牧師が手が同じぐらいなんですけど、もうどっちも頑固なところがありますが、似た者同士でこう二人で歩いて話してる後ろ姿を見て、本当に神様を褒めたたえました。なんか一番大きな私の問題をですね、それなのにして解決してくださったんですね。で最後にその父なんですけども、そば行ってもまだ頑固じじいで、四つ目ですね、肉親の愛する者の救いですね、これをどうしたらいいか。で、父のためにはもうやるだけのことはしましたが、ある時ですね、もう父と関係なく悔い改めの祈りっていうのを15分したんです。 ですね。それは夜、まあ、朝の礼拝があって夜の礼拝があるんですけど、夜の礼拝になる前に夕方ちょっと時間があったので15分ぐらい異言の祈りっていうんですが、異言の礼のずっと異言の祈りで、神様悔い改めの礼を注いでください、私に悔い改めの礼を注いでくださいってこう15分こう試しに祈ったんです。なぜ試しかというと、当時そのおられた祈りの器である岡村牧師がいつもですね、悔い改めの祈りをする前に必ず15分そうやって悔い改めのための準備の祈りをするんです。そしたら悔い改めってなかなか出てこないんです。どこも自分悪くない、どこも自分悪いのはっていう感じで、自分はなかなか自分は正しいって自分何も間違ってないと思うので、感謝の祈りをした後悔い改めって言っても何も出てこないんですね。だからその岡村牧師は悔い改めの礼を注いでくださいと祈ってから悔い改めされるんですね。それを真似したんです。試しにやってみよう、自分何も悪くない、自分は悪くないけどやってみようと思って、第3礼拝、夜の礼拝の前にやったんですね。何が起こったかって言ったら、初代3礼拝で賛美が始まって、普通の賛美ですよね、まあ、毎週毎週やってる賛美ですけども、ブワーッと飲みよう、何なんだろうみたいな感じで、私が悪かったって思いが来るんです。全然関係ないんですけど、イザヤ牧師が出てきて、私が悪かったって思いが出て、ひとしきり泣いたら、みんな賛美してるんですけども、目の前に聖書があって飛び込んできたんですね、御言葉。エゼキエル書の御言葉で、私は彼を偶像の地、から清めて救い出すって、連れ出せっていう御言葉だったんですね。ドーンと飛び込んできたので、私はそれに言いました。でその彼っていうのは父の子です。で父をその偶像の中に住んでるんですけども、神様救い出してくださるんだなっていう、こうその時に御言葉をいただいたんです。ところがそれ東京にいる時で、私たちは長崎に来ました。で1年2年3年4年父なんかほったらかしで生きております。もうほとんど忘れてしまったり、ふと思い出した時には涙が入ってきて、一体どうなるんだろう、老人の一人暮らしで死んでるとか新聞に出てくるんじゃないだろうかとか思いながらも、またすぐ忘れてほったらかして、また3年4年5年6年7年が過ぎ8年が過ぎました。でその時に毎回私がいつも話していますが、阪神大震災があった年にですね、突然岐阜の病院から電話がありまして、あなたのお父さんは今末期のがんです、あと1週間の命ですっていう、10月の9日に電話がかかってきたんです。でその時に私はすごく嬉しかったのは、突然この御言葉がふーっとまた浮かんできたんですね。受けてた御言葉、すっかり忘れてた御言葉を、彼を滞在者の力救い出せたから連れ出せと。だからもうね、悲しんでる場合はないんです。私は普通生涯ですね、自分の愛する最も愛する人の死の宣告を受けることほど私は生涯の中で辛いものはないんじゃないかなと思うんですね。あなたの愛する人は死にますよって言われたら、本当に人生の中で一番辛いだと思うんですけども、その一番辛い日を支えてくれたのがこの御言葉、神の言葉だったんですね。連れ出せ、救い出すって語られて、主が私を支えてくれて、普通だったら本当ぺしゃんこになるんですけども、よし、もう悲しんでる暇もない、もう即連れ出そう。であと1週間の命で、普通考えたら全身横断、白いところはもう真っ黄色の状態で、ガリガリミイラのような状態で、父を長崎まで移動するっていうことは不可能なんですね。普通はもう岐阜に置いとこうと思うと思うんですね。でも神の言葉は連れ出せ、長崎に連れてこいだったので、もう何の迷いもなく私は長崎を出発して、で5人都市部で5、4、3、2、1の子供がいました。で5人連れてリュックサック背負って、イザヤ牧師はその時気管支喘息だったので、ものすごいせいて苦しんでたんですね。でもイザヤ牧師は一緒についていってくれるって言って、玄関を開けました。そしたら台風が来てたんですね。うわーっと飛ばされるくらい風で、もうそれでも突き進んでいける、なんていうかな、神様の言葉の強さというか、それでもカモメに乗って、そしてもうのぞみ号に乗って名古屋まで行きました。 そしたらその後から新幹線は普通、完全に動かなくなったんですね。で、私たちがもうかろうじて行って、そしてその横断の父を満員電車の、名古屋まで、岐阜から名古屋間、立ってきたんですね。その一週間、その時ほど誰か席を代わってほしいんだよなと思ったんですけど、立ってくる力が与えられて、で、のぞみ号に乗って、さすがにあの新幹線は座ってきて、で、おじいちゃんが、大阪のおじいちゃんが大阪から同乗してくださって、ずっとその父の話を聞いてくださって、もういろんな詰まってた何十年間の誰も話を聞いてくれる人いなかった、そのもう詰まりきった思いを全部おじいちゃんに話してくれて、そして長崎に来ました。で、私はですね、今そこにあるんですけど、大きな椅子がね、父を連れてきたものの、がんの人はこの椅子じゃ2時間持たないんですね。当時ソファーがありませんでした。それでもう日曜日朝連れてきたものの、あ、椅子がないと思って、ですぐそばの家具屋さんに行って、でもうそれしかなかった。そしたらその1脚10万だったんです。私は全然お金持ってない、でも父が持ってきた、でも父に内緒で何も言わないで、もうすぐこれこれから値切りもしないで10万で一発で買って、今から思えば値切りが相当値切れたと思うんですけども、10万で買って、父を連れてきて、そしてその初めての恋愛で父は救われたんですね。で、本当に父の思い出の椅子ですけれども、ね、こう言ったんですね。教会にみんなに初めて来た時に礼拝でこう言ったんですよね。キリストは33で死んだ、俺は73だ、だから俺の方が偉いんだって言ったんですいきなりそれだけなんていうか高慢なっていうか、頑固な人だったんですけども、本当に救われたんですね。そしてあと4ヶ月、1週間と言われたんですけど、4ヶ月長崎大学病院で生きて、でその間本当に触れられまして、あったかい涙が流れてくるんだい、なんでなんだい、なんでなんだい、こんなにあったかい涙が流れてくるのはどうしてなんだいって言って、最後は手に見せれて言ったんですけども、私にはものすごい喜びを来まして、もう尋常じゃない天からの喜びがやってきました。で、今日話したかったのは将来の不安ですね。一つ目、自分の人生はこれからどうなっていくんだろうって今恐れておられる方、不安を持っておられる方がいたら、ぜひ聞いてください。思い悩むんじゃなくて、主よ、この国で、この私が、どういうふうにして生きていったらいいのか、あなたは思っておられますか、それを聞いてください。と聞いてください。二つ目に、結婚とか大きな人生の節目を抱えておられる方、ぜひ聞いてください。そして、聖書を読める環境を作ること。なかなか入ってこないんですね、御言葉はですね。でも時間を性別し、部屋を性別して、聖書を読める環境を作る、自分なりにですね、バッハかけてみたりなんだり、ちょっとこう自分なりに作ってみてください。で、3つ目に、生涯の一番の悩みであったり、それから肉親の愛する人たちの救いに関しては、特に霊的な問題が絡んでいる場合は諦めないで祈り続けて聞いてください。これがですね、一番の早道であって、神様が働いてくださる道だってことを覚えていただきたいと思います。で、今一度もう一度、新年11月1日ですけれども、普通は書き初めをするんですが、今年は聞くぞ、今年は本当に神様の声を聞いて、その素晴らしさを全ての方にですね、体験していただければというふうに思います。で、最後にサムエル記を読んで終わります。と、主よ、お話しください。しもべは聞いております。天のお父様、この時本当に感謝いたします。なかなか聞けないと思いがちな神様の声ですけれども、あなたは喜んで私たちに分かるように語ってくださいますから、どうか、お一人一人が来年はこんな声を聞いた、そして従ったらこんな素晴らしい計り知れない子を見たという証をたくさん、お互いにたくさん、互いにその証をし合うことができるように、この1年特別な祝福を置いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。それではお出しください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ。 仰ぎ声の願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。